新世界役は正確ですか？新世界役が最初に発表されたのは1950年のことです。それ以来、新世界役の正確さについて様々な意見や疑問が寄せられてきました。脚注、2013年改訂版ではなく、それ以前の版。脚注終わり。他の聖書翻訳とは異なる箇所があるからです。そうした相違点が生じる理由を以下のように分類できます。信頼性。新世界訳は最新の学術研究と最も信頼性のある古代写本に基づいています。それに対し、1611年に完成したジェームズ王欽定訳は、新世界訳の翻訳で使用された写本ほど古くない、やや正確さに欠ける写本に基づいています。忠実さ。新世界訳は、神の霊感のもとに記された音信をそのまま伝えるよう努力しています。多くの聖書翻訳は、神の音信への忠実さを犠牲にして、人間の伝統に従ってきました。例えば、神の固有の名前エホバを、主や神といった称号に置き換えています。畜語的な訳。新世界訳は、自由訳とは違い、自然さや原文の意味が失われない限り、できるだけ字義通りに訳しています。聖書の原文を自由に言い換える翻訳では、人間の解釈を加えたり、重要な詳細を切り捨てたりする恐れがあります。新世界訳と他の訳との相違点。見当たらない書。ローマカトリック教会や東方正教会が用いている聖書には、外典として知られている書が含まれています。しかし、ユダヤ人の聖典にはそれらの書が含まれていません。注目に値するのは、聖書がユダヤ人を神の神聖な宣言を託された者たちと呼んでいることです。ローマ3章1、2節。ですから、新世界訳や現代の多くの聖書翻訳が外典を含めていないのは適切なことなのです。見当たらない説。一部の訳は入手可能な最古の聖書写本にはない説や言い回しを付け加えていますが、新世界訳はそうしていません。多くの現代訳も、そうした高台の過失を除外するか、それらに信頼できる情報源の裏付けがないことを認めるかしています。脚注。新国際訳。カトリックの新エルサレム聖書。口語訳をご覧ください。付け加えられているのは次の聖句です。マタイ17章21節、18章11節、23章14節、マルコ7章16節、9章44、46節、11章26節、15章28節、ルカ17章36節、23章17節。ヨハネ5章4節。使徒8章37節。15章34節。24章7節。28章29節。ローマ16章24節。ジェームズ王欽定訳、ドゥエ・ランス訳、文語訳のヨハネ第1、5章7、8節には、三位一体論を示唆する文言があります。それは、聖書が書かれた数百年後に加筆されたものです。脚注終わり。異なる言い回し。一語一語をそのまま訳していくと、意味が不明瞭になったり誤解を招いたりする場合があります。例えば、マタイ5章3節のイエスの言葉はよく、祝福せられたり、霊において貧しき者。心の貧しい人々は幸いである、などと訳されています。ジェームズ王欽定訳、新共同訳。霊において貧しいとか、心が貧しいという字義通りの訳が分かりにくいと感じる人は少なくありません。その上、イエスが謙遜さや貧しさの価値を強調しておられたと考える人もいます。しかし、イエスが教えようとしていたのは、真の幸福は、神の導きの必要性を認識することから生じるという点でした。新世界訳は その意味を正確に訳出し、自分の霊的な必要を自覚している人たちと述べています。マタイ5章3節。脚注。J.B. フィリップスの翻訳は、自分に神が必要であることを知っている人たちとしており、翻訳者の新約聖書は、自分の霊的な必要を知っている人たちと訳しています。脚注終わり。新世界訳に対するエホバの証人ではない学者たちの好意的な論評。クリスチャンギリシャ語聖書新世界訳に関して、著名な聖書翻訳者で聖書学者のエドガー・J・グッドスピードは、1950年12月8日付の手紙の中でこう書いています。私は皆様の宣教の技、およびその世界的な規模に関心を抱いています。そして、この自由で率直な、力強い翻訳に非常に満足を覚えております。膨大な量の慎重で徹底した研究が、この翻訳に現れていることを私は証言できます。シカゴ大学のアレン・ウィクグラン教授は新世界訳を他の翻訳に由来せず、多くの箇所で独自の解釈ならではの価値を持つ現代語訳の例として引き合いに出しています。注釈者の聖書、第1巻、99ページ。英国の聖書批評家、アレグザンダー・トムソンは、クリスチャンギリシャ語聖書新世界訳についてこう述べました。明らかにこの翻訳は、熟練した有能な学者たちの手によるものである。彼らは、可能な限りの英語表現を駆使して、ギリシャ語本文の真の意味をできるだけ正確に伝えようとしてきた。ディファレンシエーター誌、1952年4月号、52ページ。著述家チャールズ・フランシス・ポッターは、訳の数箇所に違和感を覚えるとしながらも、次のように述べています。確かにそれら匿名の翻訳者たちは、ギリシャ語とヘブライ語両方における最良の聖書写本を用い、学術的能力と洞察力を持って訳してきた。人は信仰によって生きる、300ページ。ロバート・ M ・マッコイは、新世界訳に独特な点と秀逸さの両方があるとしつつ、自らの感想をこう結んでいます。この新約聖書の翻訳は、聖書翻訳に伴う数多くの問題に聡明に対処できるだけの資格を備えたエホバの証人の学者たちの働きを証ししている。アンドーバー・ニュートン・クオータリー誌、1963年1月号、31ページ。S. マクレーン・ギルモア教授は、新世界訳のいくつかの訳に同意していませんが、翻訳者たちがギリシャ語に対する並外れた能力を備えていたことは認めています。アンドーバー・ニュートン・クオータリー誌、1966年9月号、26ページ。トマス・ N. ウィンター准教授は、ギリシャ語聖書、王国行間筑後訳に載せられている新世界訳について、感想をこう記しています。匿名の委員会による翻訳は全く現代的であり、終始一貫正確である。クラシカルジャーナル誌、1974年4、5月号、376ページ。イスラエルのヘブライ語学者、ベンジャミン・ケダル教授は、1989年にこう述べました。ヘブライ語の聖書と翻訳に関連する言語学的研究に際し、私は新世界訳として知られる英訳聖書をしばしば参照しています。そうするたびに、この訳は本文のできる限り正確な理解を得ようとする誠実な努力を反映しているという私の考えは繰り返し確証されています。宗教学の准教授、ジェイスン・デイビッド・ベドゥーンは、主な9つの英訳聖書を分析した結果に基づいて、新世界訳は比較した聖書翻訳の中では最も正確であったと書いています。また、一般の人々や多くの聖書学者が新世界訳に見られる相違点を翻訳者たちの宗教的に偏った見方によるものと思い込んでいるのに対し、ベドゥーン氏はこう述べています。相違点が見られるのはほとんどの場合、新世界訳が新約聖書筆者の元々の表現について、逐語的に 厳正かつ保守的に訳していて、ずっと正確だからである。翻訳の真実、163、165ページ。